姫と
羊の
ラネット王国。ここはとある地方の小さな王国。国を治める王様の住むお城では、今日も姫が羊を困らせているようです。今日はどんなお茶会が開かれるのでしょうか。ということで始まりましたラメット王国3月1回目。
はい、
はい。この放送があれかな、流れてる日は私たちはライブだね。
はい、絶賛ライブを行う日でございます。
はい、はい、ということで自己紹介をしたいと思います。はい、姫主姫様こと鈴代恵美です。みんなせーので姫様って呼んでください。せーの、
おひな様。
あー、3月3日ひな祭りですね。
そう、今日ひな祭りなんです。
はい、そんなあなたは、
はい、はい、黒本鷹です。よろしくお願いします。
鷹様、
正解、執事だね。
まあまあ、
うん、
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気づけばもう2017年も3月に入ってしまいましたね。
は
い、
4分の1終わった。あ、始まった。
4分の 1? うん、そうだよね、
4分の1。そうだね。あ、でも早いな。もうお正月終わって、
うん、
バレンタインという魔のイベントが終わって。
魔のイベントなの？
世間の皆さんはどうでしたでしょうか。で、ひな祭りでしょ。
うん、
で、来月はもう入学式だなんだ。
そうだね。
うん、
もう受験生の皆さんは結果が出ている頃なんじゃないかと思うんですけど。
ですね。あとはもう卒業を待つのみみたいな。
うん、そうだね。うん、ああ、なんかいいね。
かつて我々も体験したであろう、
うん、
一連の流れを。
なんかね、
はい、
今年
は、はい、
親戚がね、
はいはいはい、
すごい受験祭りだったんですよ。
ああ、多いもんね。
そうなの、そうなの。うん、私の周りの親戚が結構受験祭りが多くてですね。
うんうんうんうん、
だからなんかより一層卒業と入学っていうのを身近に感じる年だなって思ってる。
はいはい、ああ、なるほどね。受験がどうのとか、
うん。そう、なんか自分の時どうだったかなとかっていうのを思い出す機会になってる。うん、
ああ、なるほどね。
うん、
自分の時はどうだったの、じゃあ。
私、
うん、
私もともとね、すごいこう言ったらなんですけど、高校行きたくなかったので、うん、
お
もう最初から
夢があったからね。
そうそうそうそう、うんうん、もう声優の養成所に行きたいってずっと言ってて、うんうん、でも自分でお金もバイトして、
うん、
貯めていくから、うん、もうほっといてくれって言ってて、
おかっこいい。
そう、でも結局のところ、うん、多分本気に取られてなかったんだろうね。
あ、なんか若いからそういう風に言ってんだろうなみたいな。
そうそうそうそう、うんうんうん、だからとりあえず高校は、
うん、
行っとけ、絶対楽しいから行っとけって言われて、
うん、
でなんか無理くり受験した思い出がある。
なるほどね。
で、分かった、いいよ、受かったら行くよって言って、うんうん、受けたら受かっちゃったの。
あらあら、
残念だったな。
なるほどね。
まあそれもいい思い出ですよ。
うん、確かにそうだね。
タカさんは、
うん、私、
うん、
私はね、電車通学に憧れまして。
めんどくさい。
いや、なんかすんごい憧れたのよ。
うん、
で、電車通学できる高校に行こうと思って、
うんうんうん、
で見つけたわけ。
うん
うん、で、まあ受けに行って、
うん、
で、あ、なんか電車通学の子なんかかっこよくないとか、うん、ウヘウヘしてたわけですよ。
ただただ辛いだけでしょ。最初だけだよね、なんか、うん、電車乗ってる自分に酔える。
そうそうそう。憧れの電車通学、あ、満員電車みたいなのは、本当初めの3日だけ
だよね。
もうね、4日目以降はもう行くのだるくてだるくて。
地元にすればよかったのに。
朝も早いし、
うん、
1時間かけて行ってさ、
うん、
で、まあ、でもね、そこで、運命の出会いを果たし、
うん、
我々のライブとかにもよく遊びに来てくれる M ちゃんが、
うんうんうん、
はい、そこで出会ったので。
知る人ぞ知るね。
はい。まあ、なので別に、悪い思い出っていうのはそこまでなくて、
うん、
やっぱりそういう出会いが多かったので、私的にはまあ、
ちょっと待って、出会いが多かったのでって、私その M ちゃん以外あなたの高校時代の友達知らないんだけど。話聞いたこともないんだけど、うん、いる、うん、他に。
現在はいない。
あ、だよね。
現在はいない。
ウケる、はい、
けど、まあ、なんて言うんだろう、その時だけであったとしても、うん、なんか、楽しく過ごさせてもらってはいたので、
うん、
はい、そこはまあいいかなっていう。
あ、なるほどね。
まあ、とりあえず電車通学に憧れて選んだ高校で出会った人が、うん、今の M ちゃんですって感じ。
うんうんうん、真逆だね。私なんて、うん、万が一受かっちゃったら怖いと思ってすごい近い高校選んだ、うん、もう絶対チャリで行けるとこって。
あ、なるほどね、うん、
一番近いとこにしました、
うん、なるほど。まあ、でも中学と小学校は本当徒歩で目の前だったんで、
うん、
それこそ小学校のチャイムなんて家から聞こえるぐらい近くだったので、
うんうんうん、うんうん、
で中学校も信号渡ってすぐのとこだったので、
それでさ、うん、いきなり電車通学ってマジきつくない、
うん、憧れちゃったのだから。
あ、近すぎて
か。そう、なんかなんか今日も電車でさ、もう来るだけで疲れたとか中学で言ってる子がいたの。
あ、中学で電車通学は珍しいね。
そうで、え、何それかっこいいと思って、
うん、
おーんってなって、で本当に中学の俺本当に中二病発症してて、
知ってる、
メガネに憧れたの。ご存知の方もおられましょうが、私今裸眼では歩けないほど目悪いんですよ、
うん、
なんでかって中学の時に強引にメガネ買ったから。
もうなんかよくわかんないな。
ほんとバカ。
おバカさんだね、もったいない。
ねえ、それまでは全然健康不良児で、
うん、
視力も 2.0 あったのに。
うわ、もったいないことするね。
そう、
メガネかけて目悪くなったってこと。
そう、
あ、
メガネに憧れて目悪くして、で電車通学に憧れて、うん、電車でもみくちゃにされて吐きそうになって。
バカだな。この人バカだな。
うん、なんか今思い返すと、
うん、
俺だったなって思う。
そうだね、昔からタカだったね。
うん、
そんなことね絶対思わないもん、うん、私。そう考えると私も昔から私だった、うん、絶対に近いとこみたいな。私は動きたくないみたいな、
うん、
しかもそれでも私チャリで行ける距離の一番近い高校を選んだのに、はいはいはい、もう後半の方とかずっとタクシーだったからね、うん、
もうお嬢じゃん。
でもちゃんとバイトしてたから、
う
ん、
あ、自分で出してたのね。
そうそう、自分のお金で、うんうん、もう風が吹けばタクシーで、うん、
はい、
雨が降ればタクシーで、
はい、
制服のままタクシーに乗りみたいな。
はいはいはい、はい、かっこいい。
雪の日だけはお兄ちゃんに送ってもらうっていうね。
あ、なんでそこ雪の日は。
お兄ちゃんの仕事が職人さんなので。
あ、なるほどね。
そうそうそう、確実にお休みじゃない。雨のお休みの日は遊びに行けちゃうから。
あ、
遊びに行けちゃうから気が向いた時は送ってくれるけど、うん、基本的には車でどっか行っちゃうんだよね。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、う
んうん、雪だとちょっと怖いけど雨だったら別にいつも降ってるしみたいな感じで遠出しちゃうのか。
雪の日はさ、私の友達も結構困るわけじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
そうするとお兄ちゃんがこの作業車だから大きいから、
うんうん、
みんな乗せていいよって言って、うん、みんなを乗せて学校にいてくれるっていう。
あー、なるほどね。
そう、一回悲劇だったけどね。
何？
なんか上のさ天井が開く車だったんだけど。
あー、サンルーフある。
そうそうそうそう、うん、でなんかみんなで乗ってて、うん、上これどうなってんのかなとかってウィーンって開けたの、
うん、
で開けた雪が積もってるのが見えて、うん、開けてもまだ天井があるみたいな状態だったのよ。
あー、すごいじゃん。
わあ、すごい雪だって言って、でもこれ落ちてくるから閉めようよみたいな感じで閉めようとしたんだけど、うん、ボタンが効かなくて、
恐怖。
いや、そのまんま、
うん、
やばいやばいやばいって言ってる間にドサーって全部落ちてきて、
うわ、
車の中が雪まみれっていうね。
雪でよかったね。
でもお兄ちゃんすごい楽しそうに車の中で雪だるま作ってたから、うん、絶対怒んない。
すごい、やっぱその形のままなんだね。
そう、その形のまま乗ってドサって落ちてきた。
おー、すごい。
我々学校に行く前にもう雪まみれですよね。
何のために車乗ったのかと。
本当に着いたら着いたで、
うん、
なんか学校ももう大雪だから、うん、今日休校だよみたいに言われて、
え、
みた
い。連絡網とかって回ってこなかったの？
先にだから行っちゃったみたいで。
あー、
早かったんだよね。気をつけて、うん、遅れないようにって言って早めに出たのよ、
うんうん、
結果、ね、早く着きすぎて。
なるほど。
で、どうするってなって、じゃあとりあえず帰ろうかって言ったら、お兄ちゃんが、
うん、
じゃあ24時間やってるゲーセンに行こうって全員連れてゲーセンに連れてってくれて、
お
ー、一日遊んだっていう思い出がある。
なるほど。何それ、めっちゃいい思い出じゃん。
年の離れてる兄弟がいるとさ、うん、そうやって遊びには連れてってもらえるからいいよね。
うん、いいな。俺一番上だからな。
ああ、
その、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんに憧れてなんか欲しいって思ったの。
うん、
で幼なじみのお姉ちゃんはいたの。
うん、
でも幼なじみのお姉ちゃんはもう 今のところに自分たちが引っ越してきた時にはちょっと遠いところに住んでたから、うんうん、小学校中学校の人間が会いに行こうと思えば行けるけど距離的にすごい遠く感じちゃってて、うん、行けなくて疎遠になってて、でそのお姉ちゃんがさとかお兄ちゃんがさっていう話を聞くたんびにいいないいなって思ってて、
うん、
自分の中で架空のお兄ちゃんとお姉ちゃん作ったことはあった。
架空の痛い子だな
架空のお兄ちゃんとお姉ちゃん作ったことはあった。
そんな話を聞くとうちお兄ちゃんお姉ちゃんいてよかったのかなって思うけど、
しかも両方年離れてるしね。
離れてる、うん、でもお姉ちゃんは激コアなんで、
あら
激コアなんで、
あら
もうなんだろう、姉の話ってそんな出てこないでしょ。
出てこないね。
私お兄ちゃん本当に大好きで超ブラコンなんですけど、うん、お姉ちゃんは怖いお姉ちゃんは怖いよ、
まあ、まあねその分お兄ちゃんがねほわーんと優しい方だから、
お兄ちゃんはね、
うん、
女の子みたいに優しい人なので、
うんうんうん、
全然
ちょっと待って誤解があるよね。
そう誤解があるけどすごい男らしい人なんだけど、うん、でも、うん、で言葉遣いとかもさうちのお兄ちゃんきつくないでしょ、うん、
柔らかい
柔らかいでしょ、うん、なんか私が何か間違ったことをやったとしても、うん、どうしてなのって聞くぐらいえなんでどうしてそうなっちゃったの、うん、えなんなのそれはみたいなそう柔らかい聞き方をする人でしょ、うん、でもうちのお姉ちゃんの場合、うん、私がその同じ失敗をしたとします、うん、お兄ちゃんだったらどうしたのって聞くのに、うん、うちのお姉ちゃんだったらまず第一声から、うん、てめえって入る
じゃあエミはどちらかというとお姉ちゃん寄りなんだね。
うちはね女が強い、うん、
あら
女が強いよ、
うんうん、
あの女家系なので、
うんうんうんうん、
親戚にもやっぱり女性が多いんですよ。
言われてみればそうかも
でしょ。なんか男って言われるとさ、まあ一つの家庭の中にお父さんともう一人の兄弟ぐらいでそんないなくない。
確かにあのそうだね、なんか本当に極端な話になっちゃうけど、うん、7-3 の割合で女多いね。
そうそうそうそう。でしかもその男がいる確率も結婚して旦那もらったんで旦那が家族になりましたっていうので
兄弟で言ったら本当にあれだよね、8291みたいなぐらい、
うん、
女の数の方が多いね。
そうだね、うん、
旦那さんでよそからもらってきた男性はいるけどそれ省いたら男性ほとんどいないね。
いないいないね、
うん、
基本的にう
ちの言われてみればそうだわ。
お姉ちゃんのところも4人子供いますけど男の子1人だけで、
あと女の子だもんね、
うん、でいとこのお家も4人子供いるんですけど、うん、3人女の子でみたいな
あーすごい本当だ女家庭だ、
うん、そう双子の女の子もいるし
女系家族だ。
そうでお兄ちゃんのところが男の子女の子なんですよ。でもなんかお兄ちゃんところのね一番上の男の子もねもうお兄ちゃんそっくりのほわほわした子ですからね。
そうだね
女に囲まれてるから。あえでもなんかさ、
うん、
お兄ちゃんのところのお嫁さんも強くない。
強い。
入ってくる女性がみんな強いんだね。
相性がいいんだろうね。
あ柔らかい人と強い人ってこと、
うん、エミだけだよ例外は。
えどういうこと。
結婚してないのあなただけだよね。
そんなことないよ。
本当、
うん、何言ってんですか。まだ未成年がたくさんいますから
入れるな入れるな数に数に入れるな。
何言ってんですか。まだ小学校に入ってない子もいますから。
待ちなさい。
まったくやめて本当
ごめん言い方間違えたわ。
そういうこと言うの。
成人してて結婚してないのあなただけだよね、
うんうんうん、そうだね。唯一この間ね味方だと思ってたいとこの子供が結婚しましたからね
味方だと思ってた。
まあそれでも8歳離れてるからね。
あそっか。
ちょうどね、うん、うちのお姉ちゃんの上かいとこのお姉ちゃんから、
はいはい、
うちのお姉ちゃんの子供、はいはい、一番上の子供までかな、
うん、
がね8歳ずつ離れてて
面白いねそのサイクルが。
そうそうそうそう。8年に1回絶対女子が生まれるみたいな。いとこのお姉ちゃんでしょ。 うちのお姉ちゃん、
うん、
で次に私が生まれて、
うん、
でその次にいとこの子供が生まれて、
うん、
でもうこれで途絶えるだろうと思ったらお姉ちゃんが子供産んでみたいな。
それがまた8歳離れてんだ。
そうそうそう。
すごい面白いね。
面白いよね。なかなかなんかいいペースで生まれるなっていういいペースで女が絶えない
すごい。いやでも大事よ、
うん、このね少子化って言われてる社会で私少子化を感じたことがない。
いや感じないよあの中にいたら、うん、絶対無理だよ、
うん、私結婚もしてないし子供も産んでないですけど、うんすごいね、
うん、
結婚もしてるし子供もいる気分
そうだよね。
なんかよくわかんないけどねそういう気分になっちゃうんですよ。
なんかだって家庭をさ一通り人の人生20年は見てるわけじゃん。
見てる見てる見てるし、
うん、
下手したら、うん、もうなんていうのみんな子供預けてくんの。
だから、
なんかある程度小学生入るぐらいまでの子供だったら、もう私一通り多分育ててるのよ。
あ、なるほどね。あ、そうだよね。その8歳離れてるいとこの何子供さん娘さん、
もう毎日一緒にいたし、
なんかね、エミがまだ小中だった頃にはもう一緒に手引いて遊びに行ってた。
いや、もうむしろ、あれですよ、ベビーカー引いて歩いてましたよ、私。
で、その子が結婚？
結婚。
どうよ、育ての親からして。
しかもね、今年子供生まれるの。
おめでた？
そうなの。
何そのいいことずつ続き？
うん。
やばいじゃん。
やばい。お正月、親族が号泣してた。
関係ない、俺もうるうるしてたよ、
うちの家族すごい泣きやすい体質なので、もうね、号泣してたよ。
あ、
いや、なんかなんだろうね、
感慨深いね。
そうなのっていう、まだなんかね、でもお腹大きくなってるの見てないから、ちょっとまだ信じられないなっていう気持ちと、
どう、乳母車引いてた子がさ、結婚もそして出産も、
ね、大丈夫なのかな。私にとってはその妹みたいな存在なので、
そうだよね、
すごい心配もあり、おめでとうっていう気持ちもすごいあるけど、心配なのも結構強い。
あー、なんかお姉ちゃん的立場からね、
まあ、子供とかすごい好きな子だし、面倒見もいい子だから、優しい子だから大丈夫だとは思ってるんだけど、
確かに子供好きだよね。
好き好き、すごい好き。でもね、大丈夫かな
って。あー、そうだよね、
不安だよ。
まあでも周りはさ、ベテランばっかだから、
そうだね。大丈夫、実家に今のところいるんで、大丈夫だとは思うし、近くに住んでるからね、親族本当にうち近くに密集して住んでるんで。
本当だよね、
確
かにそう思うわ。なんか1時間圏内に大量にいるよね。
全然いる。1時間、まあ、30分圏内じゃない、
むしろか。
ギュギュしてる、ギュギュ。
まあでもそれだけ仲がいいからこそ、エミさんの10周年の、
ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい、無事にね、終了しまして、まだ先月 あの収録の時はね、これを、もう喋っているみんなが聞いてる頃にはもう終わってるかなぐらいの、
そう、ね、
ことしか話せなかったんですけど、
もう無事終わって、
無事に終了しまして、
初の収録ですが、
いや、ありがとうございました。
おめでとうございます。
もうね、幸せな気持ちを蓄えさせてもらった一日でした、
あー、よかった、新曲発表でね、新しく CD も作って、その CD がものすごい今までにないぐらい手を込んで作って、で、まあ一部の噂によるとポスターが演歌っぽいとか。
そうなんですよ。まあ、和ロックなので和服を私は着てるんですけれども、そちらのですね、ポスターを作ったんですが、和服を着てることによってね、まあ、タイトルの文字も和っぽくしようっていうので、結構古めかしい感じの和の、あの字体が私好きで、でそういうのにしたんですね、で傘を持っている、番傘を持っている写真をポスターにしたんですけれども、もうね、それだけ見るとね、演歌ですね。
まあでもただ普通のその傘を持って演歌って言われると、しっとりしたね、したイメージあるかもしれないんですけど、エミ足出てるんで、
あ、そうね、ミニ着物みたいな、まあ、ちょっとアレンジしてるものなので、ちゃんとした着物ではないんですけれど、
で番傘も肩にかけてしっとりとかじゃなくて、前に掲げてイエーイってやってる感じのやつなので、
ただちょっとね、ポスター自体がすごいシンプルな作りになってるから、ちょっと演歌に見えるっていうだけの話でね。
そう、あと字体がちょっとね、明朝体とかそういう系のシャシャっていう感じなので、まあでもいい出来ですよね、 CD も、ポスターも、歌もなんか今までのエミを覆すぐらいちょっとかっこいい系の和な感じで、
本当？
だって今までさ、何カバーとしてなんかその和系のさ、かっこいい曲歌ってたりはするけど、エミの持ち歌にはそういうの一切なかったじゃない。
そう、新しいのが作りたくてね、和を取り入れたので、確かにそうですけど、まあ、でもかっこいい曲自体はあったので、なんかこうなんだろう、方向性的にはあったのかなと思ってたんだけど、そうでもなかった。
いや、なんか全然違う。いや、なんか本当にイメージが、エミはどっちかっていうとチャラチャラした、
言い方悪くない？な
キャラキャラした、
なんか、
キラキラした、ポップで明るい感じ、ペタコのイメージはやっぱ強いじゃない、どうしても、
と思います。
なんだけどそれとは全く違う感じになってて、これは本当にね、 聞いたことない方はね、ぜひあの聞いてもらいたいんですが、多分ね1番だけだったら流したよね。あ、流してないんだ。
流してない気がする。
もう1個のカップリングの方は流したんだ。
じゃあ写しを連歌流しておきますか。
え、いいんですか。
いいですよ。
ありがとうございます。
受ける
あの歌好きなのよ。
いや、私はすごい気に入ってる曲なので、うん、ぜひね皆さんにも気に入っていただけたら嬉しいなとは思っています。
本当にありがとう。じゃあ歌に入る前にちょっとねお便りをいただいてるので、そちらだけ読ませてください。
あ、お願いします。
はい、王国ネーム吉田キュンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
プリンセスエミリン、
はい、
執事の高様、はい、こんにちは。
こんにちは。
姫の10周年記念ライブ行ってきました。
ありがとうございます。
仕事の関係で2部しか行かれませんでしたが、僕としましては姫の歌がたくさん聴けて写真もたくさん撮れて満足でしたがね。新曲の写しを連歌の衣装も素敵でしたよ。もちろん CD の内容もですが、姫のお母様が怪我をされ衣装が作れないというのでちょっと心配でしたが、和風で、素敵でした。他のステージでも着てほしいですし、あの衣装のエミちゃんの写真を撮らせてほしいと思いましたね。まあお母様はギリギリで回復されてリハビリを兼ねてエミちゃんの他の衣装を作ってしまったというのにはびっくりさせられましたがね。次回は11月の生誕ライブ楽しみにしていますので頑張ってくださいね、ということでお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね、衣装も頑張って作らせていただきまして。
エミの手作りだよね。
うん、ママも初だね、うん、ママも3着作ってくれて、うん、よかったよ。肘折ったのに
ね、
まさか作ってくれると思わなかったんで
いやすごい、
間に合ってよかったです。
リハビリを兼ねてミシンってすごいよね。
本当だよね、うんありがとうございます。
ありがとうございます。
写しを連歌の衣装はこの今年は多分すごいたくさんライブで着させていただくと思いますんで、うんうん、よかったらぜひ写真撮ってください
そうですね、写真撮ってください。
よろしくお願いします。はい、
お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
さあさあ、ではではもう、はいはい、みんなも多分待ち遠しいと思うので、
うん、
うわほい、
はい、じゃあ聞いていただきたいと思います。鈴代恵美の10周年を記念した新曲でございます。聞いてください。写しを連歌。水面に落とす涙は永遠に許されない、写しをの夢。ふわりまいちるわ、いただいているのは私の新曲写しを連歌でございます。
雪曲じゃあ雪曲じゃあ、
これね、うん、なんか本番とかも説明し損ねたんですけど、
うんうん、
まあ、ボイスドラマがあったので、
はいはい、
だいたい内容的には当日会場にいた方は分かってくれてるかなとは思うんですけれども、うん、写しを連歌の歌詞なんですが、こちらがですね、はい、化け猫の切ない恋の物語を書いた曲となっております。すごい本当に切なくって、ボイスドラマも私、うん、毎日号泣しながら書いてたんですよ台本を。
感情移入しちゃってね。
感情移入しすぎても辛くて辛くて、なんか言葉尻をここを直さなきゃいけないなって思うと前後からこう読み直すわけじゃないですか、うんうんうん、泣いちゃうの。
あ 切なくてね、
切なくて、うん、どういう風に言うのが、あの主人公が花って言うんですけど、うん、花の気持ちに一番沿う形になるかなっていうのを考えながら書いてるとね、うん、そっちに感情移入してね、うん、もう涙でねパソコンが見えないんだよね
涙で画面がみたいなね、
画面が見えない、
視界が歪んじゃうんだね、
そうなの、うん、っていうぐらいちょっと切ない内容になってまして、当日あの会場で、うん、あスクリーン映像でね、うん、そのボイスドラマの映像を流させていただいて、お友達の声優さんみんなに演じていただいたんですけれども、うん、見てくださったお客さんの中からね、結局最後、うん、ハッピーエンドで終わるのかなって思って見てたのに、うん、救いがなかったって言われて切なすぎたっていう声もいただきましたので、
うん、なんかうるっときたっていう意見もあったじゃない、う
ん、なんかすごい本当にすごい評判良くて、うん、自分で言うのもなんなんですけど、うん、ボイスドラマからのあの曲の流れがすごく良かったっていう声をたくさんいただいて、
なんか泣きそうになった、むしろちょっと泣いたって言ってた人もいたよ、
うん、本当、うん、いやちょっと嬉しいわ、
なんかあれを見た後に、うん、あの歌が始まる、うんうん、そうするとストーリーが浮かぶ、
うん
ってなって、あの激しめのちょっとワロックなんだけど、うん、聞いててちょっとうるっときたって、
あもうナイス、もう狙い通りですよそれ、
そうっていう意見を聞いて俺がなぜか泣きそうになった、
ウケる
お前関係ねえじゃんみたいな感じなんだけどちょっとうるっときた
いやでも、うん、曲自体は本当に激しい曲なんですけど、うん、私はあの曲で泣かせにいってるんで、
そうね、
そう、そう言ってもらえたら本当、うん、狙い通りで万々歳なんですけどね、
いやもうなんか涙ぐみながら言われたから、あガチだなと思ったもん、
あもうありがたい話です、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、う
ん、じっくりね、ボイスドラマ、うん、あれももしかしたらどっかでまたやりたいなとは思ってますんで、
うんうんうん、ああみんな喜ぶよ、見れなかった人とか、
そう、うん、ぜひね、もう演者さんの演技も含めて、うん、私的にすごい力作なんですよ、
うん、
だからあのまま1回で終わらせるのはちょっともったいないなと思ってますんで、うんうんうん、今までやったボイスドラマを全部やるイベントとか本当はやりたいんだけどね、
面白そうだね
でしょ、うん、ちょっとそういうのも考えてますんで、ぜひぜひやる機会がありましたらぜひ皆さん参加してください、よろしくお願いいたします、
ね、ぜひ見に来てください、新しいね、面白い面白い、
うん、
うん、いいじゃない、
はい、ということでそんな感じで、うつしお連歌を今日は聞いていただきました、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、こちらこそ良き曲じゃ
ぜひ皆さんも3曲入り1000円なんで CD を手に取っていただけたら嬉しいです、うん、ということでそろそろ終わりの時間になってまいりましたが、う
ん
う
ん、今日は早かったな、なんか話すこといっぱいあって全然時間足りなかったよ、は
い、笑えるいつもだよ、で告知などありましたらお願いいたします、
はい、ですね3月の11日にですね、うん、まず大きいイベントがあって、
うん、
はい、私たちがよく話題に出るんですけれども、トモというペピーフーリッシュのボーカルのこのですね、主催するライブがあります、
はい、
はい、っていうのと、あと、あ、その前にね、月曜日にもね、ちょっと大事なイベントに出させてもらいます、
はい、6日ですね、
6日です、はい、月曜日の6日にですね、浜口京子さんっていうアイドルの方がいらっしゃるんですが、
はい、
はい、その方のバースデーライブにも私たちお呼ばれしておりますので、はい、ぜひ来てください、みんなで祝おうじゃないかと、
は
い、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、っていうのと、これだけ言ってもいいかな、
あと待って、その前に19日に私もライブがございます、
あそうか、エミそうだね、
はい、3月のゲスト、はい、ラメット王国のゲストに来てくださいます、うん、宇沢アスカちゃんの、7周年記念ライブに出演させていただきますので、
す
うんうん、ぜひ皆さん遊びに来てください、池袋ルイード K3 でございます、
おめでたい、
は
い、
そして4月が、
はい、そして4月2日にですね、これが私とエミ両方出るんですけれども、
うん、
はい、なんとなんと私とエミがですね、ついこの間お会いしたばかりの方とですね、コラボするよという、
なんか聞こえが悪いなマーミンのバースデーライブでご一緒させていただきました、はい、声の仕事の大先輩、
大先輩
サンゴ美奈子さんがですね、なんと私とタカとコラボしたいと言ってくださいまして、
本当ありがたいです、
本当だね、はい、4月2日のライブで早速それが実現する形となりました、
いやーすごいね、ドキドキする、
うん、
うん、超楽しみです、本当に貴重なコラボだと思うので、皆さんこれは本当ぜひ見に来ていただきたいなと思います、はい、はい、 人は、これ夜中に聞いてる人は今日もライブあるので来てください。
ぜひよろしくお願いいたします。で4月2日のライブは、私と黒本ソロの出演ではございません、
はい、
なんとですね一夜限りのコールド復活ということで、この番組のオープニングにもなっております、うん、ピース TS という曲なんですけど、うんうん、こちらがですね私と黒本がもともと組んでおりましたコールドというユニットのオリジナル曲なんですけど、そちらを歌ってた頃のユニットを復活させまして、ソロでやってる時のコラボではなくコールドとしてのステージを皆さんにお見せできたらなと思ってますんで、
はい、
ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、ぐらいです。
はい、ということで本日のラメット王国はこの辺で、姫と
羊の
ラメット王国でした。バイバーイ。ポアの